もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
80歳になります。
で、今はご主人と。
いえ、45の時に夫が蒸発してしまいまして、サラ金13社と喫茶店の女の人からお金を騙し取って、見つかった時点で一度自殺未遂をしたんですね、海に飛び込んで。
はい。
まあ、病院に入って助かったんです、
はあはあ、
それで私女の子3人いるんです、
はい、
それでまだ嫁に行ってないのでね、
何とかしなきゃ。その3人いるお嬢さんは今はもう結婚してるんですか？
結婚してみんなそれぞれの音信不通なんです。
そうすると今は一人で暮らしてるわけですか？
はい。それで65の時に私も死にたくなりましてね、
はい、
本当に死のうと思ったんですけど、何日か経ってやっぱり子供のことを思ってできなくて、
はい、
自分から病院に行ったんです、助けてくださいって、
はいはい、
それで精神科に1年7ヶ月いたんですよね、
ね、
それで最後腰立たなくなり手足動かなくなるって、まあ、薬の副作用だと思うんですが、
はい、
一人で暮らせなくなったので大きな病院で、まあ、引き受けてくださって、では
い、
7ヶ月かかって電気治療ショックって脳にショックを与える治療法がありまして、
はい、
それを13回やりましたので、
はい、
その時気づいたのは子供に迷惑をかけないように生きなきゃいけないと、
はい、
これからは聞いてくれる人がいたら悩みでも何でも人に言うべきだっていうふうに、まあ、悟ってきたんですけど、なかなかできませんけどね。
でもよくそこできちんとそういうような考えを持てたね。
ちょっといいですか。私、はい、父が戦争中に生まれてるんですよ。
はい。
それで母親が8ヶ月結核で亡くなってるんです。それでおばあちゃんっていう人に引き取られて、まあ終戦までは育ったんです。
はい。
そっから父が新しいお母さんを連れ、赤ん坊を連れて戦争から帰ってきたのは今でも覚えてるんですけど、
はい、
まあ、おばあちゃんともうまくいかなくなり、
はい、
駒遣いのように働かされたんです。
はいはいはい。
そしたら結核性角膜炎で片方の目が見えなくなり、
はい、
両方の頬のリンパ腺が破裂して、もう学校も行けない、まあ、脳が出て臭い臭いって言われて、
はい、
友達一人できなかったんですね。
はい。
だから、まあ、下次から次からと女の子が生まれるんで、もうお掃除と子供の面倒と妹たちの世話をするだけで、友達もできなきゃ遊びにも行けないような人生だったんです、
うん、
で兄が、私が5年生の時に高校2年で自殺したんですよ、
はい、
それで父が泣いてるのを見たんですが、
はい、
私も死にたくなりましてね、
はい、
17の時1回自殺未遂、兄を後追ってやってるんですよ1回、
うん、
目が開いた時にお医者さんがいたり、
うん、
それで父が枕元でボトボトと泣いてる姿を見て、私は悪いことしたと思ったんですね、
うん、
あの涙が本当に真珠に見えたぐらい悪いことしたと思いました、
うんうんうん、
でそっからもう絶対父には逆らわないっていうふうに決めたんです、
うん、
その前に母親が、2番目の母親がもまた死んだんですよ、胃がんで40歳で、私が16の時。
ああそうですか。
そして母が、2番目の母も死にましたら、今度新しいお母さんをまたもらうという話が持ち上がったんです。
はい。
ただ3番目の母はそんな悪い人じゃなかったんですよ。
はい。
ところが今の夫になった人を連れてきたのがその母親なんです。
はい。
私はとっても嫌だったんです。
はい。
だから私、オタクと結婚生活ができないので、このお話をなかったことにしてもらえませんかって、もう親に言えないので本人に言ったんですね。この場で首吊って死んでやるって脅かされたんですよ。
はい。
そこで逃げればよかったのに一緒になってしまったんですね。そっからの不幸が始まりです、私は。
で、あなたが45歳の時に夫が蒸発して、はい、それから一人で暮らしてるということですね。はい。それで今日の相談っていうのはどういうことですか？
はい。子供たちが夫にそっくりで、本当に無責任で、
うん、
それで今は行き来全くなくなってるんです、上二人は。
はい。
で、下の子だけは、まあ、なんとか 月に1回美容院に行く時ぐらいは乗せてってくれますけど、
はい、
ほとんど干渉しないっていうんですかね、
はい、
子供もそういう風になってしまったっていう今ですね、
はい、
やっぱり去年ぐらいから体力が落ち心臓が悪くなり精神的から来てるっていう風にお医者さんに言われるんですけど、私は志っていうのはあまり持ったことないので、子供のためだけで生きたので、
うん、
今から自由に生きなさいって言われても何をしたらいいのかわからないんです。
何をしていいかわかんないんですよ、
はい、
ね、
はい、もう死にたいっていう気持ちは持たないどこと頑張ってるんですけど、
うん、
まあ、トラウマみたいにそっちに行っちゃう自分がいるんですね。でお友達もできないんです。
なんといっても生きていくためには最後は心の触れ合う友達がいるかいないかですからね。そういうものが欲しいんでしょうね。
できましたらね。
今日はですね、スタジオに弁護士の野島理恵先生がいらっしゃっているので、はいはい、野島理恵先生に話を伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
もしもし。
はい、もしもし、
野島です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
一番上のお嬢さんは結婚されている。
連れ子をして再婚してまた子供がいてもみんな自立しまして56になって旦那が70なんです。
2番目のお嬢さんも結婚している。
子供できないんですけど、私が土地を買ってお店を買ってやって美容室をやらしてるんです。
で、その3番目のお嬢さんも結婚されている。
旦那がちょっと仕事を辞めたり子供が引きこもりだったりで苦労してるんです。パートでも朝から晩までスーパーで働いてるんです。
それでも一応お母さんを乗せてったりはしてくれてるんだ。
う
ん、
私ハイヤーで行くからいいよって言ってもね、その時だけは乗せてってくれるんです。
いや、優しいお嬢さんですね。一番最後に上のお嬢さんに会ったのはいつなんですか？
夫かな。
その時はじゃあみんなで集まった。
はい。で、孫のお嫁さんも来てひ孫もできたので、
みんなだ、
まあ、私はお料理を作ってごちそうするだけで、
いいですよね、おばあちゃんの家でね、みんなでやってっていうの
は
ね、
それはちょっと習慣でやってきたんですが、ただ下の子だけは家族揃って来てくれましたけど、
下のお嬢さんは来てくれたんで、じゃあ上の2人はどうして来なかったのかしら、は
い、やっぱり私とうまくいかないっていうか、私の言うことを聞きたくないっていうんですかね、
はい、
長女の旦那さんがですね、まあ、うちに孫といた時に、奥さんのいる人だったんですよ、それで奥さんが死んだという嘘をついてうちの娘と関係を持ってしまったんですね、それで私がそれを人から聞いてびっくりしたんです、そんな嘘がつけるのかと、生きてる人を死んだなんてね、それでなんか慰謝料を100万持ってきたんです、それでもうお付き合いはやめてくださいと、お嫁にやる気はありませんということを伝えたんですが、陰で付き合ってたんですね、それで5年後にまたお腹大きくなったって、もう結婚させてくださいもなく、わ、行くぞって連れて行ったんです、ひどい人なんです、
それで
だからそこにはもう全く会ってないんです、それっきり、だから娘が間に入っておそらく辛いんだろうと思いますけども、あまり辛さも見せませんからね、私は許す気でいるんですけど、向こうが頭を下げたくない人なので。
ただね、許すも許さないもあんまり、ほぼほぼ私から言わせればあんまり関係がないと思う。で、問題はあなたのその男性とご結婚されたお嬢さんが幸せかどうかですよ。で、お嬢さんはお嬢さんなりにやってらっしゃるんだと思いますよ、
だから私が一つ言ったのは、ママはもう年だから何相談されてももう何もできないよと、私はあなた方3人旦那さん孫までも頭の中に心に入れてうまくやっていくことはもう不可能ですと。
そしたらまあなかなかお母さんのとこには行かないかもしれませんね、心配かけちゃいけないし辛いことは聞きたくないって、それは娘としては思うんじゃないかな。
自業自得ですから、いつも一人で自分を責めてますけど、
まあそれはね、自分を責めてね、問題が解決するんだったら自分を責めてもいいと思うけれども。
でも人を悪者にもできませんもんね、
誰かのせいでこうなったとか、自分のせいでこうなったとか言う前に、まずご自身がこれからどうされたいのかっていうことで、それで最初のお話に戻るとね、この寂しいっていうのを何とかしたいと。で、特にお嬢さんたちとまあ関係がうまくいかなくなってしまったのを、 なんとか少しでもね、心、お嬢さんたちとの心の触れ合いを取り戻したいっていうふうにお考えなんですよね、きっとね。
無理だと思いながらもできればね。
でも、はい、下のお嬢さんは、ハイヤーで行くからいいよって言っても乗せてきてくれたりして、今そういうことをしてくれるのは下のお嬢さんだけだとしたら、下のお嬢さんとだけでもね、今の関係を壊さないように、お嬢さんにこの感謝を伝えながら、少しずつその関係を伸ばしていって、例えば車に乗せて病院に行ってくれる、行く。で、帰りには、ちょっとこう、家に寄ってお茶でも飲んでいくような。
いやいや、私はもうね、ご飯食べに孫も一緒に連れて行きます。そうやって乗せてもらった時はね、月に一回ですけどね。
うん、でも月に一回でもそういう交流があるのはいいじゃないです
か。それは私文句は何もないんですけど、今自分がこれからどうするかっていうこととは全く違うんですよね。
これからどうするかっていうのは、あなたがむしろどうしたいの？
どういう心構えで、明るく生きていきたいとは希望してますけど、それができなくている自分に本当にイラつくんですけど、何のために生まれてきたのかみたいなところに入っちゃう自分がいるんですね。
ただね、そうやって、明るく生きていきたいっていうね、お気持ちがあって、ただそれでもどうしてもこう辛い気持ちやね、苦しい気持ちに引きずられてしまうっていうんであれば、少なくともね、今月に1回でもこう娘さんと、病院にね行くときに会えて、お孫さんとも会えるっていう、まずそういう相手がいることを大事にされたらね。
それはもう本当に3人のうちの1人でもと思ってますけど、情けないですわ。
何がですか？
3人もいてもね、一番下に負担をかけるっていうことが私は心痛いですね。嬉しいっていうのもありますけど。
だからそこをね、もうちょっと素直に嬉しいって思われたらいいと思う。
いや、いつもそういうふうに娘には伝えてますよ。
それは。
だけど私は、本当に満足ではないです。下の子にばっかり負担かけるのはね。
それはやっぱりね、上の二人のお子さんはそういう風になったことについて、あなたが今いろいろおっしゃったとしても、だからといって状況は好転しないわけじゃないですか。だからなぜ上の二人の娘さんは、お姉ちゃんはああなのかとか、あなたがそういう風に思い続けてる限り、多分あなたが寂しいと思うから、もう上の二人のことはある程度ね、金の無心もしてこない以上は、それ以上のものを求めようとすると、逆にあなたも辛いと思うからね。
お金のことであまり今はね、私自分もそうですけど、子供たちもそんなに、下の子は少し大変でしょうけども、もう長女はみんな家出ましたしね。
それならいいじゃない。
いますから、
もうそれでいいっていうふうに。
だからいいんです。私が一人でいることが悪いんですよ、だから私も誰か友達ってそういう話の分かる人がいればいいですけど、なかなか探しても見つかりませんもんね。
そうですね、分かりました。ちょっとね、今そういう状態で、じゃあ一度加藤先生にね、もう一回お話聞いてみましょう。
もしもし。
あ、ごめんなさい、ちょっと私もがんの強いとこ出てしまったんで申し訳ありません。
ね、いろんな言いたいこといっぱいあると思いますけれども、僕が若い頃読んだ本で記憶に残ってるのはね、ロマン・ローランという人のジャン・クリストフの中の言葉で、人は幸せのために生まれてきたのではないと、自らの運命を成就するために生まれてきたんだ、ですからあなたはさっき何のために生まれてきたかわからないって言いましたけど、いろんな体験をしてきたわけです。
そう思う時あります。だから幸せなんだって思う時あるんですけど、砕けるんですね。
自らの運命を成就するために生まれてきたんだ、ということです。ですから、この自らの運命にどう対処するのかということを、しっかりと腰を据えて向き合ってきてください。
そうですね、はい、ありがとうございました、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
自らの運命にどういう態度で立ち向かうか、これが態度価値と言われて、最も人間にとって重要な価値です。